西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。5月6月のこの番組は新型コロナウイルス感染防止のために収録ができませんでしたので、過去のアーカイブから再放送という形でお届けしてまいりました。さあ、そして7月、今月からまたまたスタートでございます。実は西宮市東町のハンドルネームてっちゃんさんからもうずいぶん前から何度もこの話題を取り上げてほしいということで、7月の徹底解剖は西宮の戦争の記録と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けしてまいります。山下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今年は戦後75年という、まあ、節目の年ということで、でも本当にこの年代もう戦争を知らない子どもたちというか世代が本当に増えてきましたよね。
そうですね。私は昭和、15年の生まれですから、かす、はい、かに、まあ、昭和20年終戦ですからね、かすかに覚えてるけれども、私以上の年の人で、亡くなる人がたくさんいるし、ね、本当に記憶に留めてる人が減ってきたと思います ね。
ただ西宮も甚大な被害を受けているわけですし、やはり戦争っていうものを本当に語り継いでいく、っていうことは本当に大事なことじゃないかなと思うので、リアルにその時代を知ってらっしゃる方の言葉でね、やっぱりいろいろと我々が受け継いでいくっていうのはとても大事なことなんじゃないかと思うので、まあ、山下先生その頃まだほんの子どもさんだったとは思いますけれども、はい、なんかその戦争の雰囲気みたいなものはきっと肌で感じてらしたと思いますので、4回にわたりましてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、私も先ほど言ったように戦争の記憶はかすかなんですけれども、ただ私は西宮市が、市民から寄託された戦争遺品ですね、
はい、
そういうようなものを2回ほど、まとめたりした記憶ことがありまして、
はい、
何千の中から、選んでね、それを解説する、そういう作業で西宮の戦争についてはまあまあ多少の知識は持ってますけども、今日皆さんにお話しすることが、はい、戦争を語り継ぐそういうお役に立てばと思っております。
はい、実はもうこれご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが、今市役所の本庁舎の1階の南側の展示コーナーのところで、戦時下の西宮展というのを開催中でございます。これ西宮市平和資料館の所蔵の資料をもとに、まあ、パネルでしたりいろんな資料の展示ということで皆さんにご覧いただいてるんですが、うん、この西宮市平和資料館がこれ教育文化センターの中にあるんですが、はい、中央図書館の中ですよね、はい、2015年にちょうど戦後70年を機に大幅に展示品のリニューアルをなさった、はい その時の監修を山下先生がしてくださったということなんですよね。は
い、その通りでございます、
は
い、
ね、ですので、まあ、今回またその一部ですけれども本庁舎の方でご覧いただけますので、平日まあ、この会長の日だけですけれども市役所にお出かけになることがあればぜひこれご覧いただきたいと思います。7月の31日の金曜日までやっておりますのでぜひ覗いてみていただきたいと思いますが、まあ、でも本当にこういうのを拝見すると西宮も大変やったんやなと改めて思うわけなんですが、1回目の今日は空襲の記憶というタイトルでお話をいただくんですが、 結構何度も空襲を受けてるんですよね、西宮は。
そうだね、
はい、
西宮の今の市民の方は若い方はもちろんですけど、よそから移ってこられた方がたくさんおられるんで、西宮の戦災といってもピンとこないと思いますがね、西宮というと、甲子園球場とかね、そういったようなイメージで、実は、軍需工場が多かった、
はい、
そういう時代もあるんですね。
だからそこをめがけて、
そうですね、
まあ、激しい空襲が、はい、トータルで5回ですか ね、
はい、そうね、
空襲を受けたというのは、はい、
でちょっと数字で、申し訳ないけども、はい、申しますと、昭和19年という時はちょうど戦争が終わる1年前ぐらいですけどね、はい、その頃の西宮の人口は12万7000人ほど ありましたね、
はい、
ただしこれは、鳴尾とかそれから北部の方ですね、ラジオとか山口とかそういうところはまだ含まれてない、西宮、
はい、
昔の西宮の人口ですけども、
ええ、
それが12万ほど余りあったんですけども、昭和20年になると、9万人ほどになるんですね、大雑把に言いますとね、はい、
これがあのちょうど20年の11月1日現在の集計ということになりますけども、
ね、
戦後ということですよね、はい、これはね、はい、
で12万7千人余りから9万何がしかと、9万人余りということですから、30% ざっと見て 30% ほどの人が消えてる。じゃあどこへ消えたのかというと、戦争で亡くなった人ももちろんあるわけですけども、戦争で、爆弾で町が焼けて、
はい、
住む家を失って、しるべを頼ってよそに疎開されたとかね、
はい、
そういう方が多かったわけです ね、
ねえ、この数字で見ますと本当にやっぱりあの被害が甚大だったんだなっていうことが分かりますよ ね、
そ、
ね、はい、でまあ、その後やはり徐々にまた人口は増えていく、
ね、
ということになるわけですか、
はい、昭和21年20年前、22年でもまだ回復してないわけですね、まあ、おそらく 4,5 年はかかっていると思います、
ね、まあ、あの本当にあの激しい空襲を5回にわたって受けた西宮市、はい、ということなんですが、一番激しかったその空襲っていうといつになるんですか、
はい、昭和、これは20年の、6月から、8月にかけて、まあ、行われた空襲でしょうけどね。
ということはもう本当に戦争末期ですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、
その時に、亡くなった人は、この空襲で亡くなった人がおそらく825人というのはほとんどがこの時の死者だと思いますね。
そうなんですか。
これ多少先ほども言いましたように鳴尾とか含んでませんけどね、まあ、重傷者ももちろんたくさんいたんですけども、この時は被害が、例えば、南部というとよく見られる、皆さんも目にされたかも分かりませんけど、西宮神社から南の方を見た写真で見るともう完全に焼け野原ですね。私の幼い時の記憶だから不正確な面もありますけども、とにかく西宮の南部、今の国道43号線なんていうのは、これは道路がなくて、
はい、
細い路地の挟まった町だったと思うんですけど、全部焼けてしまってましたね。その、43号線の工事が行われる時に私は小学生でしたけども、通りかかったんですけど、人が集まってるんで何だろうというので会ってみると、実はここは戦争で亡くなった人 の、 その遺骨が、まあ、焼けた遺骨が今出てきたんだという、それは戦争、おそらく、昭和25年前後でしたけどね、それでも そういうのがまだ残ってたわけですね。
まあ、本当にたくさんの方、その825人というね、まあ、先ほどご紹介いただきましたけれども、はい、そしてまた重軽傷を負われた方っていうのは本当にもう2500人以上いらしたということで、ね、まあ、いかに本当に西宮に対しての、ね、ダメージが大きかったかなっていうことなんですけれども、はい、まあ、その焼けた家っていう家屋っていうのが大体何個ぐらいっていうのももちろん出てるわけですよね。
それで1万5000戸、約1万5000戸ですね。
はい、
焼け残ったいうのは、鉄筋コンクリートに類するそういう建物は比較的残ったんでしょうけれども、その当時ほとんどが木造でしたからね。私の記憶で残ってたのは、どういうんで、タモンビルというのがありまして、43号線に、
はい、
ね、あれが残ってましたかね。それ以外で南部の方で奇跡的に酒蔵がいくつか残ってましたね。
はい、
今博士課記念酒造博物館の建物の一部に使われてるのかな、辰馬喜十郎っていうのが、これは木造で残ってた非常に数少ない。あと、酒蔵でいくつか西宮で焼け残ったのがありますね。まあ、そんなのは例外であって、あとはほとんど酒蔵も含めて、それから西宮も鳴尾と同じく、戦争関連の工場がたくさんあったんですね。
はい、
まあ、そういうことが今の西宮の港、堀江さんが出港したと、港の付近はそういったような軍需工場が多かったんですね。
は
あ、だから今絨毯爆撃をされたと思います。戦争のあれで言うと、例えば海生病院というのがあったんですが、今は海生病院というのはなくなってますね。
取り壊されてしまいましたよね。
でもあれがね、
はい、
わずかに残ってたようですけども、そこはもう戦争で傷ついた人の収容所になって、大変な、惨状だったようですね。
はい、
まあ、話は飛びますけども、甲子園球場なんていうのが鳴尾の方にありました。今は西の宮市ですかね。その当時鳴尾村でしたけど、これも完全に爆撃の対象になって、甲子園球場といっても、その当時は鉄山も全部戦争の武器を作るのにというんで撤収されてなくなってたんですけどね。
は
い、そういうやっぱり爆弾でだいぶ痛めつけられてたようですね。まあ、もっとも甲子園球場はほとんどが、畑になってたんですけどね。食料不足の
グラウンドの中にも、
そう、それが
いろんな、
ね、まあ、はい、
ね、さつまいもとかじゃがいもとか、そういうものが植えられていたわけですか。
焼夷弾とかそんなのはやっぱり当たり、はい、どこでも数打ちゃいいだろうというような感じで脅されますからね。
うん、西宮神社の被害もかなり、はい、
そうですね、
あったんですよね。
これはご存じの通り、今新しく立派な社殿ができてますけども、
はい、
元の建物国宝だったんですけどね、それがやっぱり完全に破壊されていますってね。その他今重要文化財になっています大練り塀なんかもね、これも200メートル近くやっぱり破壊されたようですね。まあ、そういう被害というのは西宮のその当時の人たちには非常に記憶に残っていてね、その、国宝の建物を守ろうというので西宮の市民やらね、その当時西宮に駐留してた兵隊さんなんかがね、一生懸命防火活動したような話も聞いたりはしてますけどね。
そうだったんですか。 いやでも本当にもう戦争末期どんどん空襲が激しくなってきて、はい、で阪神大空襲っていう、うん、これがもう本当にこのエリア、まあ、神戸がまあ一番ひどい、ねね、被害が出たわけですけれども、うん、その神戸に次いで西宮は2番目の被害が大きいエリアだったというから、そうだね、まあ、いかにその空襲が激しかったかということがね、うん、伺い知れるかなと思うんですが、
西宮の大空襲、阪神大空襲、これはアメリカ軍が、爆撃した日本中、特に太平洋の川崎、今の千葉県の付近からね、ずっとベルト状に阪神の方まで工場があるところは、はい、例えば途中名古屋の付近には飛行機を作るようなね、そういう三菱の工場があったりとか、はい、そういうような工場があるところは徹底的に爆撃されてますね。うーん、まあ西宮も実はその意味でまとめて話できるかも分かりませんけど、鳴尾にはね大きな軍需工場がありましてね、
はい、
川西航空機というね、軍需工場がありまして、
今は工場もあったっていう話を聞くと、もうそれはやっぱり格好のターゲットになってしまったんだろうなというのは、
川西航空機と皆さんは影も形も名前が消えちゃってるけれども、今新明和という会社、極東開発、そういうような会社になってますね。川西航空機言ってもね、またゆっくりお話ししたいと思うんですけども、
そうですね、これは3回目の時にその鳴尾の飛行場、それから川西航空機のお話はたっぷりとしていただきたいと思うんですが、まあ、この昭和20年1945年ですよね、はい、8月5日の夜半から6日の未明にかけて行われたのがこの阪神大空襲という、そうですね、まあ、ここで一番大きな被害が出てしまって、はい、だということなんですけれども、被災者の方は本当に7万人近い方が、まあ、何らかの被害を受けて、ね、西宮でも随分とその後、うん、たくさんの方ご苦労になったんだと思いますけれども、う
ん、まあその頃は市民の、男の人は西宮市にあまり住んでなくて、うん、戦場に行ってだった、あるいは神戸なんかの軍需工場に働きに行ってた、ね、その女の人と子供が残ってたような、そういう、まあ、大雑把に言えばそんな感じなんですけどね、だけども、まあ、その被害というのはやはり大きなもんであってね、男の人がいなかったから言っても、これは男の人もよそで戦死したりね、いろいろしてるわけですから、ずいぶん大きな被害を受けたと思いますね。
そうですね、まあ、焼夷弾で本当に燃え盛るその家だったりいろんなものを見ながらも、なかなかその消火活動というのも組織的にはなかなかできなかったというようなこともあるわけですよね、うん、
焼夷弾の話が出ましたけども、
はい、
年配の人は、まあ話に聞かれたりね、直接見たり言うんで覚えておられる方もあると思いますけど、それは雨あられのように空で大きな爆弾がこう爆発炸裂すると、それがザーッとこう花火のように広がるわけですね、
はい、
その広がった中にこうだいたい70センチか80センチの直径が10センチ近いものかね、そういう円筒の焼夷弾が落ちてくるんですけど、それがアメリカ軍が日本の家屋をどうやったら効果的に痛めつけるかと、そういうことで研究、向こうの砂漠に日本家屋を建てて研究した、そういうようなね焼夷弾ですから、
そうだったん
ですか、ものすごく燃えやすい着火剤、着火剤っていうのかな、うん、そういうのが飛び散って、例えば日本の家屋に落ちる天井にそれが油が飛び散ってると、それがねもう離れないでどんどん燃える、そういう仕組みになってましたから、まあ話に書いた方も多いと思います。東京大空襲とかね、
はい、
あるいは大阪の空襲でも同じ焼夷弾が使われて、随分の人が、市民が亡くなってますね。
そうですね、まあ、当時は本当に鉄筋の建物なんていうものは、はい、 本当に数えるほどしかないというか、まだまだそんなになかった時代で、 それこそ木と紙とのね、そういうあの、まあ、建物でしたから、これはもう一旦火がつくと、もうとてもじゃないけれどもなかなか消し止めるのも大変ということですよね。
今でもね、防空壕というのはその当時、あの人々は自分の、手近な土地に作ってたんですけどね、その防空壕なんていうのは実際に役立たないですね。こう焼夷弾が落ちてきたり爆撃弾が落ちてくると、そこの防空壕に逃げ込んだ人も、まあ、結局窒息して死んだりね、焼け死んだりする場合が多かったですからね、まあ、アメリカ軍も随分、まあ、残虐なことをしてくれたもんでね、例えば東京なら東京、大阪なら大阪を爆撃するとき、まず周囲を焼いていくわけ、落として、それで中の人が逃げられないようにしていうようなね、まあ、そういうやり方をしましたからね。まあ、アメリカの悪口とか言うんじゃなしにね、これが戦争だといえばそれまででしょうけども、まあ、原爆に劣らずたくさんの人がこれで死んでるわけですね。
そうですよね、
おそらく、焼夷弾で死んだ人の数は原爆で死んだ人の何倍もあると思いますね。
まあ、日本全国がそうやって標的になったわけですからね。
日本海の方まで、富山とかいろんなところが全部ね、軍需工場があるとみなされたところ、そういうところは徹底的に爆撃されましたからね。
まあ、それがその空襲というその戦争のやり方、まあ、本当にあの B29 ですか、あの当時は、が飛んできて、でその焼夷弾を落とされたら、もう本当に反撃のしようがなく、
そうだね、
当時その本土を守るその飛行機なんてのはなかなかなかったわけですよね。
ほとんどね、なくってね、例えば B29 が航空を1万メートルぐらいに飛んでいくとすると、日本に残ってる戦闘機が迎え撃とうとしても7-8000メートルしか上昇できないわけですね、
はい、
だから悠々とこう爆弾を落として悠々と帰っていくというような、まあ、そういうのが実態でしたね。まあ、日本の戦闘機もね、あの戦争が始まった頃は非常に優秀で力を持ってたんですけどね、戦争この頃になってくると迎え撃つなんていうことは、まあ不可能じゃないけども非常に難しくなってた時代ですね。第一、飛行機を作る人がもう工員さんが皆兵隊に取られて、あと女学生とか、ね、年寄りの、ね、人がそういうところへ行って飛行機を作ってるような材料がない。だからね、その、エンジンを作るにしても材料もなきゃね、飛行機の機体作るにしても材料がないね。まあ、そんな兵隊さんも気の毒な時代でしたね。
本当にだからそれが当時の戦争のね現実だったわけで、あのよくまあ母とかからも聞きましたけれども、その戦争中竹槍で B29 を落とす、そういう訓練をされ、受けたとか、もう何それって思うようなことがでも当時はもうそれができる精一杯のことだったのかもしれないですし、
ね、
まあ、あの
精神論でね、やればだけできるような、そういう教育を徹底的にされてましたから、疑問にも思わないで一生懸命訓練受けた人も多かったと思いますね。
欲しがりません、勝つまではみたいなことで、まあ、結局勝てるのだろうみたいなことを、まあ、思いつつ、まあ、末期にはねもうそれは無理だろうと思う人も多分たくさんいらしたんでしょうけれども、それもまあ口に出すこともできずという、そういうまあ雰囲気の中で、まあ、その戦争はいろんな形で、まあ、終わりに向かって、でももう少し早く終わっていたら消失したところも少なかったし、しかも原爆がねなかったらもっと今の日本はって思いますし、
まあね、あと1ヶ月早くとかね、終わっておれば日本は ロシアとも戦争してない、ソ連とも戦争してないわけだから、シベリアに抑留するされる人もいなかったしね、まあ、そういうようなこと、あと1週間早かったらとかね、そういう人いっぱいいると思いますね、うん、
それではここでクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
話の中で、関東地方からですね、九州まで、米軍の爆撃を受けたということを言いましたけども、その中で焼かれた国指定重要文化財の三連春日造りというね、そういう建物が、神社の建物がありますけども、その神社はどこでしょうか。
はい、これが今日の問題です、はい、来週再来週のお答えと3つのお答えを合わせてお寄せください、はい、お待ちしています。さて今日は西宮の戦争の記録、まあ、その1として空襲の記憶ということでお話を伺ったんですが、まあ、これは本当に子供心にも山下先生はその空襲の怖さみたいなのっていうのは実際にお感じになったんじゃないかと思うんですよね。
まあ、なんとね、それこそもう今になったら戦争をなくするにはやはり、我々が生きているものが記憶して語り継ぐいうことが一番の抑止力いうかね、なくする近道だろうと思いますね。
そうですね、75年というね歳月、本当に風化させてはいけないということで、改めて西宮の戦争の、記録いろいろとたどっていきたいと思います。今市役所本庁舎1階南側にあります展示コーナーアーカイブ西宮では、7月31日の金曜日まで戦時下の西宮展ということで、西宮市平和資料館の所蔵の資料をもとにこの戦争を振り返っているんですが、5年前70周年の時にこのいろんなリニューアルに山下先生が関わってくださった、その西宮市平和資料館ですよね。はい、ということでとても貴重な資料がたくさん展示してありますので、ぜひ、西宮市役所にお出かけの際は本庁舎1階南側の展示コーナー、ぜひ覗いてみてください。来週は戦争の足跡ということで、阪神甲子園球場がどうだったかみたいなことも含めてまたお話を伺いたいと思います。ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。